の魔術師、いずる国の勝者たち。
頑張る投資家の応援サイトを展開するパンローリングがお送りする珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。今回のゲストはプロの投機家、塩坂陽一さんです。塩坂さんはラリー・ウィリアムスなど有名トレーダーを世に送り出したことで有名なリアルマネー選手権、ロビンスカップの日本版として知られるオンライン商品先物協議会の2002年第3回の優勝者でもいらっしゃいます。塩坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず塩坂さんは、ご自分でご商売されてて、でかつその時に株をやっていて、でそれから商品に入ってきて、商品業界に今度は入ってきて、今 の, そのロビンスカップに至るところ の, その、業界人としてという話になってくるんですけど、まずその株をやってたところから話をしていきたいんですけど、株はどういう感じで始めたんですか？
株はあれですよ、やっぱりあの当時、要するに1908年とか90年バブルに向かって、もうどんどん上昇基調だった
し、買えばよかった時、
買えばよかった時だから、普通の一般の投資家と同じように現物の株を買って、要するになんか有料株だとか、あるいはたまにその本屋行って投資雑誌見て、良さそうなっていうのはもう普通に買ってると、こういうような感じで、あと配当だとかなんとかっていう時に信用のつなぎ売りの口座なんてわざわざ口座なんか作ったけども、別にその信用取引とかもその信用取引でレバレッジかけてやるっていうこともなく、普通にその売買してた。ただその相場っていうものがそのほら割と面白いものだから、当時はその情報源っていうようなものは価格の場中の今みたいにインターネットとかなんとかもあるわけじゃないし、証券会社にいちいちその電話かけるほど別に売買してるわけもないから、ラジオ短波を聞いてたわけですよね。で僕は自分で、だ結局ね最後人間なんですよ、だから僕なんか当時、こういうようなインタビューなんか逆の立場でいろんな相場師とかも付き合ってきたけども、その時どうやって相場勝てるかとか、どういうこと注意してるかって、やっぱりマーケットマジシャンいろいろ聞いてきましたよ。例えばその90年代 の, その商品ファンド取る時にその有名なねモンロー・トラウトのところ行った。でモンロー・トラウトのところ行って、新マーケットの魔術師にも出てるけども、4つぐらいの大事なこと言いましたよ。だけどね最後に、でもそれだけじゃないでしょうって、食い放ったら、いやその通りだと、最後は私が決めるんだと、最後は人間自分、人間の判断なんだと、そうやってシステムで全部そういうようなシミュレーションはしてるけども、最後決めるのは私の脳だということを言ったんですよね。だからみんなやっぱ同じな、そういうことなんだと思いますよ。
ここは勝負しなくちゃいけないとかっていうのは、例えばどういう場合なんですかね？
ここは勝負しなくちゃいけないっていうのは、僕なんかの場合には大取りした、これはねもう内部要因っていうものが全部分かってる、指定要因も分かってる、で経線もテクニカルでも、もう完全に例えば売りなら売りだってなってると、もうこういうようなところでもう実際 でここ以上、例えば自分が決めたところ以上もう絶対これより上はないと、いうようなものがもう超確信を持てるときにはボンとでかい縦玉でいくわけですよ。でその通りになればそのまま追ってりゃいいわけだし、そうじゃないときにはそこのところのリスクっていうものを最初から決めて、そこでもう全部切りゃいいわけだから、
ただそこのところは勝負かけてるわけですね。
そう
そういうのっていうのは、
だからどんな別にテクニカルであろうがなんだろうが、どんなやり方でも取引っていうのはできるんですよね。市場さえちゃんとあれば、でそれがだから今みたいにそのマーケットっていうのがね、だんだん商品市場っていうのはもう少しプロ対プロになってきちゃったからあれだけども、
戦略っていうのはやっぱり、マーケットが変わる、トレンドがあったりとか、トレンドが変わったりとか、トレンドとトレンドの間のところですとか、ちょっとマーケットはいろんな顔があるわけですけど、そうすると戦略もやっぱりある程度用意しておかなきゃいけないっていう感じですかね。
戦略はもういろいろもういくつもあるんですよ、でいくつもあって、その中でどれを、それさっきの CTA の話じゃないけどね、こいつのどの CTA を選んで、じゃあこいつはこのマーケットやるのかと、でそこにだけどちょっとねこれはそもそもじゃあ資金の配分はねこっちに多めにやろうとかこっちに少なめにやろうとかっていう、そういうことですよね。
結構ねでもあれじゃないですか、塩坂さんはね一回でもなんかこう不自然になんかそういうものがこう来るような風におっしゃるんですけど、でも あの取引手法をその千何百冊とかね、うん、あのたくさんの本を読んで、うん、もうむさぼるようにこう求めていったのも小坂陽一だし、まあ、必ずしもそういうことではなかった
んですけど、うん、だからそういうようなものがまた相場のね運を呼び込んでるっていう、やっぱそういうようなものの巡り合わせなんですね。でそこ自分でマッチしたものが自分の中で出来上がっていくっていう、
求めているからなんとなくそういうものが集まってくるように見えるんですよ、
うん、
やっぱりこう不必要なものは人間は気がつかないだと思うんですよね。
そう。
だ
そんでまたいいもの、さっきも言ったようにそういう話の中に、まあ、言わないとは言ってるけども結構いいような話もここに気がついたらっていうことも出してるわけ、はいはい、そういうようなものに、まあ、何人か何十人か話聞いた人がパッとあこれかって気がつけば、うん、さっき、まあ、さっきの話の中にもあるけど寄り付きからの売買法っていうような、その日のうちにクローズするっていう売買法であってもね、もういくらでも取引の仕方っていうのはできるわけです。
だからそれはだからあれでしょ、小坂さんが今までに先人たちから盗んだものを、
そうそう、だからこういうものっていうのは、そう今いいこと言いましたね、やっぱりこう技っていうのはやっぱりそういうのは取るもんだから、うん、
まあ、その言葉遣いはあれですけど、うん、まあ、基本的にはね、
そう技術ってやっぱり、まあ、要するにまあ言ってるのシステムの世界でやってる人はいいけど、我々なんかやっぱ相場さっきから言ってるように人間味の世界っていうか、そういうところでできるわけだから、個人投資家はそういう職人みたいなもんですよ、相場の職人でしょ。だ職人っていうものはそういうようなもののこう先輩のねコミフルコミッションのなんとか投機か相場師っていうのを見て、そういうようなものはでもその人のサイズのポジションとかっていうのは自分の当てはめてもその通りならないから、ただそこのところで使えるものの技を自分が応用するっていうか、それを自分が取って取り入れてね、で実践で試して、で勝って使えるとなったらそれをどんどん押し詰めていけばいいわけです。